ペテロ第一の手紙1章の13節から17節。それだから心の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として無知であった時代の欲情に従わず、むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。聖書に、私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものになるべきであると書いてあるからである。あなた方は人をそれぞれの仕業に応じて公平に裁く方を父と呼んでいるからには、地上に宿っている間を恐れの心を持って過ごすべきである。ペテロの第一の手紙は1章の12節までイエス・キリストの救いについて書いていました。で、今日の13節からですが、新しい主題に移っていますね。15節と16節がその主題の中心だと思います。むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。聖書に、私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものになるべきであると書いてあるからである。このように救われた者が聖なるものになる、これがここのテーマですね。聖なるものになるという言葉は、別の言い方では清め、サンティフィケーション、あるいは清さ、ホーリネスとも言います。清めというのは、イエス・キリストを信じて救われた者が同じ罪を繰り返さなくなること、神様の子供らしく変えていくこと、神様に従い神様に使えるものになっていく、私たちをそのようにしてくださる神様の御業のことを清めと言います。そして清さというのは、その清めによって、清めの恵みによって私たちのうちに形作られる人格の実のことであります。で、神様は旧約時代にイスラエルをエジプトから救い出してくださいました。そして神の民とされました。その時に、私はあなた方の神となるため、あなた方をエジプトの国から導き上った主である、私は聖なるものであるからあなた方は聖なるものとならなければならない、そうおっしゃいました。神様がイスラエルを神の民にされましたのは、偶像礼拝にふけり道徳的に乱れ切っていた当時の世界に対して、聖なる神様を明かしさせるためだったのです。神様ご自身が聖なるお方であり、人間に清い心と正しい生活を求めていらっしゃる、それを示すためにはイスラエル自身が聖なるものとなる必要がありました。それで神様はイスラエルに聖なるものとなるようにとお求めになったわけです。イエス・キリストを信じる者は新約時代の神の民です。神様はクリスチャンにも旧約時代の神の民と同じように聖なるものとなることを望んでいらっしゃいます。テサロニケの手紙にこうあります。神が私たちを召されたのは、汚れたことをするためではなく清くなるためである。英語では、神様は私たちを清さ、ホーリネスに召された、そうはっきり書いてありますね。私たちがイエス・キリストによって救われたのは聖なるものとなるためです。聖なるものになるというのは、いわば救いの目的なんです。皆さん、何事でも目的を見失いますと、その意義も失われてしまいます。例えば旅行をするときに、旅行は目的地があるから楽しいんですよね。もしどこへ行くかわからないとしたら、それはもう旅行じゃなくって放浪になってしまいます。信仰生活は天を目指す旅です。聖なるものを となるために救われた。このことを私、もし私たちが見失いますなら、私たちはこの転移の旅できっと迷ってしまうことでしょう。自分が何のために救われたのかということをしっかりと覚えていなければ天を目指すことができないのです。しかし皆さん、聖なるものとなりなさいって言われてどう思いました？聖なるものになる、そんなこと人間にできるんでしょうか。初めて聞いた時にきっとそう思ったことでしょう。賢くなりなさい、親切にしなさい、忍耐しなさいということだったら、まあなんとか頑張ればできるかもしれません。でも聖なるものになるというのは、よほど神様に近い特別な人だけができることのように皆さんも感じられたのではないかと思います。神様は聖なるお方、神様はあらゆるものを超えて高くおられるお方、栄光に満ちたお方です。天使たちが昼も夜も絶え間なく、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと賛美しても、なお足りないお方なんです。それほどの清いお方。天に住む天使たちでさえ、神様の清さの前に震えおののいているとしたら、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。この命令をこんな私が、人間が果たして守ることができるのでしょうか。人々は金持ちになりたい、偉くなりたい、有名になりたい、楽しく暮らしていきたい、そう願っています。みんな自分のしたいことを、自分の欲望を満たそうとして互いに競争し合っている。そんな現代の社会の中で聖なるものになる、それを目標に持ったとして、皆さん、私のゴールは聖なるものになることです、みんなの前で言ったら、本当にみんなから笑われてしまいます。馬鹿げたことだと思われるでしょう。もしかしたらクリスチャンの中でも教会でもそんなことを言ったらみんなから笑われるかもしれない。クリスチャンの中でも聖なるものとなるということがトッププライオリティになっていない。そんな中で私たちはこの神様の言葉に果たして従うことができるんでしょうか。従おうとしているんでしょうか。もちろん人間の力でそんなことはできません。しかし神様にはおできになる、いや神様はすでに私たちを清めてくださっている。聖書はそう教えています。一章の二節まで遡りますと、そこにクリスチャンは御霊の清めに預かっていると書かれています。イエス・キリストを信じる者は聖霊によって新しく生まれて神の子供とされているんです。そして聖霊は信じる者のうちに住んでくださる。聖なるお方は汚れた者の中に住むことはできません。ですから聖霊は私たちをご自分の住まいとするときに私たちを清めてくださったのです。イエス・キリストを信じる者は一人残らず聖なる者、聖徒と呼ばれているではありませんか。すでに聖なる者にされている、その聖徒たるの心を養う、聖徒にふさわしく歩んでいく、その時に私たちはより聖なる者へとなっていくことができるんです。聖なるものとなりなさい。この言葉なんですが、言語を厳密に訳しますと、聖なるものとされなさいとなります。これは受け身の命令形。聖書では受け身の命令形というのは特別な意味があります。聖書学者たちはこれを神学的受動態、theological passive と呼んでいます。聖なるものとされなさい、やっぱり命令形なんです。でも命令形なんですが受け身なんです、受動態なんです。それはどういうことかと言いますと、私があなたを聖なるものとします、私にあなたを聖なるものとさせてください、まあ、こんな意味になるわけです。神様が 私を聖とするという約束でもあるのです。考えてみれば、神様のご命令には全部約束が伴っています。神様はできもしないことを私たちに命令なさいます。神様が命令されるときには、必ず私たちにそれができる力を準備してくださっているんです。例えば、イエス様は私たちに思い煩ってはいけない。そう言われましたね。でも同時に、天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知なのだとおっしゃる。神様が必要を満たしてくださる。ちゃんと心配しなくてよい備えをくださった上で心配しないでと命じてくださるのです。私たちは聖書の中で神様のご命令を聞くときにそれをまた聖書を読んだらこんな命令があるんか、重荷だなと感じてしまうことがあります。いや、どうせ私守れないんだからって言って、真面目に神様のご命令に聞かない人もいるかもしれません。それはなぜでしょう。命令に伴っている素晴らしい約束を皆さん見落としているからです。どうぞそれを発見してください。聖なるものとなりなさいという命令には、私があなたを聖なるものにするという 約束が伴っています。この約束を信じましょう。私を聖なるものとしてくださいと祈り求めましょう。そうすれば、神は私を聖なるものにしてくださるのです。これは可能なのです。では具体的に、どのようにして私たちは聖なるものとなっていくのでしょう。今朝の箇所には聖なるものとなるということがいくつか具体的に記されています。最初に13節を見ましょう。13節は、それだから心の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キリストの現れる時に与えられている恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。英語ではそう訳されていませんけれども、心の腰という言葉が出てきます。腰というのは要、体の要と漢字で書きますから、私たちの心で一番大切な部分です。私たちの心で、クリスチャンの心で一番大切な部分、それは信じる心、信仰でしょ。現代はあらゆる思想が入り混じっている時代です。聖書が教える信仰、私たちが体系的に整理された形で学んでいないと、そういう教えの風にもてあそばれてしまいます。13節に、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさいとありまして、天への希望が教えられています。皆さん、消えることのない希望、それはどこから来ますか。あなたの確かな信仰から来るのです。信仰なしに希望はやってきません。信仰の学びのために今少し時間を割いてみませんか。信仰を確かなものにする、そのことを求めていませんか。聖なるものとそのようにしてされていきたいと思います。さあ、14節には、従順な子供として無知であった時代の欲情に従わずとあります。神様への従順が教えられています。信仰を持つ前、私たちは自分の思いに従ってました。この世の流れに従っていました。ですから、ある意味では葛藤のない生活を送ってきました。自分のしたいようにするんだから葛藤がないです。でも、信仰を持って神様に従おうとしますと、神様に従わせまいとする力に出会うわけです。神様に従いたいという思いと従わせまいとする力とがぶつかります。心の中に戦いが生まれます。その心の戦いは聖なるものとなるために必要なのです。人々から聖徒として、かつても今もまた尊敬されてきた、尊敬されている信仰者たちも、皆全てと言っていいほど心の中のそういう戦いを体験してきました。でもその人たちは誘惑を退け、神様の御心の方を選び取りました。そしてこの世が決して与えることのできない幸い、 神様に従うことによってだけ与えられる喜びを味わってきたのです。17節、そこには私たちが聖なるものとなることのもう一つの理由が付け加えられています。読んでみましょう。あなた方は人をそれぞれの仕業に応じて公平に裁く方を父と呼んでいるからには地上で宿っている間を恐れの心を持って過ごすべきである。皆さん、私たちは自分の生き方を神様に問われる時がやってきます。人は自分の蒔いたものを刈り取ります。自分の思い通りにことを進めた人はその実を刈り取ります。今日教えられたように、聖なるものとなることを目指して私たちが生きるなら、清さの実を私たちは刈り取ることができます。もし地上の人生でそういう刈り取りということがもしなかったとしても、皆私たちは神様の前にやがて立ちます。その時に私たちは自分の生きてきたその人生の実を刈り取ります。そのことを思うと、私たちの心の中におのずと神様への恐れの心が生じますね。そして神様に喜ばれる生き方をしたい、今のそういう願いが強められるのです。その心の願いを祈りとし、神様に求めていきましょう。聖なるものとなりなさい。皆さん、この言葉を軽く取らないでください。真剣に受け止めましょう。聖なるものとしてくださいと今祈り求めようではありませんか。15節、あらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさいとあります。聖なるものとなる、それは特別なことをしなければならないということではありません。これは日常生活の中で行われるべきことです。神様への信仰、従順、また恐れを生活の中で養っていきたいと思います。マザー・テレサの言葉にこんな言葉があります。清めは特別な人たちのための贅沢品ではありません。それはあなたや私、またすべての人の単純な義務なのです。清めは並外れたことをすることで成り立つものではありません。それはイエスが私たちに送ってくださるものを微笑みを持って受け取ることによって成り立っています。それは神の御心を受け入れ、それに従うことによって成り立っているのです。で、あるクリスチャンのラジオ番組はいつもこの言葉で終わります。Be a saint, what else? その通りです。聖徒として生きること、聖なるものとなること、これは誰もが求めるべきこと、また求めて得られるものです。神様が私たちに願っておられること、私たちも願い求めていきたいと思います。ここに聖なるものとなることへの第一歩があります。ご一緒にこの道を歩み出しましょう。お祈りを捧げます。聖なる神様、あなたはあなたのもとに行く者を清め聖徒としてくださいました。自分が聖徒とされていることを忘れることなく、聖徒として歩み、さらに聖なるものとされていくことができますよう導いてください。そして聖なるものとされること、ホーリネスが私たちの心と思いの中で第一のものとなりますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。